ブログをご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はちょっと元に戻りまして、まあ、この人生の、まあ、幸福と、まあ、充実的な人生ですね。これはやはり、一番大切なことですね。それで今は、本当にこう、政府も、NHK も、もう、故意にっていうか、わざとっていうかですね。まあ、自分がお金を稼げるために、票を稼げるために、国民を、不安に陥れてお金を取ると。まあ、放送局ですと視聴率を稼ぐと。本当に行き過ぎてますね。それで、私たちは本当にいい人生を送れるにもかかわらず、あれが心配だ、これが心配だっつって、まあ心配にまみれてるわけですね。それでまた、こう心配となることを防ぐという、そういう政策もまた放送もされていません。むしろ不安定にして、まあそれを煽るというか、もう非常に太刀の悪い方法ですね。もともと政治とか文化を不安定にして、例えば台風が来るだの、線状降水帯があるだの、地震が来るだの、温暖化するだのつって、ほとんどありえないことを述べ立てて不安にする。もしくはお金もですね、お米の値段が突然上がったりしても何も対策をしない。それから、景気もなんだかわかんない。それから、国の借金が1000兆円あるってこれも嘘ですからですね。その嘘のことを言って不安を煽ると。まあ、NHK なんかひどいことに国民一人当たりの借金が1000万円だとか、そういうもう全く経済的に完全に嘘のこと。まあ、これを繰り返すわけですね。健康上も、まあ、ほとんど毒物ではないものを毒物と言ってみたり、もう食品添加物を全部を危険なように言ったりですね。挙句の果てには、まあ、広島に落ちた原爆は原爆じゃないとかですね。それは別に意味もないし、また不安も煽るし、だからどうなんだと。じゃあ、その人が核爆弾ってないから。だから、もう核戦争なんて起こんないんだと。だからもう安心していいんだって、そっちの方向に行けばいいけど、なんとなく不安を煽る形で話を収めるっていうことをしてますので、我々は本当にこう、人工的に作られた不安の中で、本当にこう楽しい人生をダメにしてるというふうに言えるんですね。で、まあ、それをもう一回私はそれが幸福な人生であるというふうに言おうとしてるんじゃなくて、本当にこの日本に住んでいるということで、何が危険なのか、何が安全なのか、我々は本当に注意しなきゃいけない社会にいるのか、それともそうじゃないのかということをですね、はっきりさせてる、思ってるわけですね。私は方向性を持ってるわけじゃありません。学者ですから、正しく社会とか歴史とか科学を理解するというところに主眼があります。で、学者というのは別にあれがいいとかこれがいいとか言ってるわけじゃないんですけども、とにかく今はですね、もう世の中自体も評論家も、もちろんメディアは全部そうですが、その人を捉えて反ワクチン派だとか、なんとかそういうふうなレッテルを貼るんですね。で、学者はもともとレッテルじゃないんですよ。まあ、学問でわかる範囲ってのは限定的なんですけども、それでも、その範囲でできるだけ、学問から考えて、こういうふうに今は考えるのが適当ではないか、ということを言ってるだけなんですね。だから、僕なんかはワクチンが危険だとか安全だとかも言ってませんし、それから温暖化するともしないとも言ってないんですが、世の中がワクチンを打つとなったら僕はワクチン反対派になっちゃって。で、世の中が温暖化するとなったら僕は温暖化懐疑派になるんですよ。それはどうしてかって言ったら、私自身は学問的な発言をしてますから、反ワクチンでも温暖化懐疑派でもないんですけども、まあ、今の学問で分かってることをできるだけ正しく言うと、世の中とは反対のことを言っている人ってことになっちゃうんですね。すごく変なんですね。世の中は正しいかどうかを判断せずに、学問的に考えたらそれはどういうことかってことを判断せずに、方向だけ決めちゃうんですよ。で、方向だけ決めて、それと違うことを言うと、違うことは絶対あるわけです、学問的にはですね。我々は万能じゃありませんから。で、我々は我々の人生なんですよ。人の人生じゃないんですよ。だからまあ、僕なんか NHK も今、じゃんじゃん批判してるんですけど、なんで私が NHK 批判してるかって言ったら、例えば1972年の石油ショック、大きな石油ショックを起こして、物価は非常に上がって、みんながもう石油がなくなると思って、ものすごく心配した。それは、 誤報だったんです。嘘だったんです。それを未だに訂正しないんです。自分のことだけ考えてますか？ NHK は国民のこと何にも考えてません。考えてたら一回ぐらい訂正放送しますよ。30年で石油がなくなるっていうのは間違いでしたと。必ず言うはずですよ。個人の大人だったら絶対言います。だけど NHK っていう団体だから、なんとかそれで嘘をそのまましとけばなくなるだろうと思ってるんです。それで我々が何も影響を受けなきゃいいけど、それで我々は経済的にも人生的にも子供の教育も全部間違っちゃうわけですからね。ところで、今日はこの図を見てですね、まあ前から見ていただける人は何回かこう出してるじゃないかとか、まあ最近1ヶ月ぐらい前も出したんですよ。だけど、それは目的がほとんど違うんですね。まあ、普通はこの鮭の図を出すのは、生物の死ぬと生きる、もしくは生物の仕組み。まあ、ここで鮭の話出すときにはですね、親が子供のことを思う心とかですね、まあ、生物は死ぬのか死なないのかとか、それから自然の営みっていうのはどういうふうになってるかっていうことを説明するために出すんですが、今度はですね、人間は死ぬのかということだけに焦点を合わせて、まあ、この図を見ていただきたいと思います。ちょうどですね、2022年のノーベル物理学賞がですね、人は死なないと、まあ、いうことを、まあ、ある程度実証した、まあ、量子力学の研究でしたからね。まあ、ちょうど時期としてもいいだろうというふうに思います。それで、この鮭の図はですね、まあ、鮭っていうのはこの図が鮭で描かれているというのは、これは、まあ、先月もお話しましたように、鮭は自分の子供が餓死することを避けるために、結婚自身もそういうことで結婚してるんですね。オスとメスがお見合いをして、子供のために一緒に死ぬ人、同時に死ぬ人、死ぬ人じゃないや、死ぬ鮭を探して結婚するんですね。人間が結婚するときそうしてますでしょうかね。僕はもう自分のことだけ考えてる人だと思いますよ。可愛い女の子だとかね。なんかお金持ってる男みたいだとか。まあそういうことだけで結婚する人も結構いるんだと思うんですね。結婚して一緒に死のうと思ってる人よりか、まあ嫌なことあったら離婚しようなんて思ってる人が多いと思うんですね。まして鮭みたいに自分の子供が自分たちですね、夫婦ですから。自分たちの子供が生まれて餓死してはいけないから、そのために夫婦が心を合わせて同じ時に死んで自分たちの肉を子供にあげたいと。そういうこう立派なね、態度で生活したり結婚したりしているんですかね。僕なんかこの頃ちょっと批判中か、こうなんか幸福な人生を送ってもらいたいという気持ちで言ってるんですが、私のブログのコメントなんか見ますとね、なんか人を誹謗中傷することに生きがいを感じてると。人を幸福にすることに生きがいを感じてるんじゃないんですよね。まあ、それから見ますと、本当に鮭がね、結婚するときから、お見合い結婚ですが、結婚するときから子供のことを考え、夫婦で一緒に子供を産み、もちろん夫婦だから一緒に子供を産むわけですけども、僕が言ってるのは、その産卵場所を探したりね、それを守ったりするのも夫婦が協力し、そしてやがて子供が生まれるときに子供に栄養が少ないということで、そのために夫婦で心を合わせて、病気が違って、でも同時に死ぬんですからね、鮭は。本当に偉いですよ。で、僕は世界全部そうかのって、一時ちょっと、もしかしていい加減なこと言っちゃいけないと思って、北大に行った時ですね、ちょっと北大のその、鮭の研究者に会ってですね、聞いてみたら、まあ日本も、やっぱり夫婦が、鮭の夫婦が心を合わせて、死なないとですね、85% ぐらいの鮭の子供は餓死すると、まあいうふうに教えていただきましてね、一回しか調べてませんので、85って数字がどの程度正しいかっていうのはちょっとわかんないんですけども。まあ、とにかく、そういう特性を持ってる。で、なんで、じゃあ鮭は自分の子供に自分たち夫婦の肉をあげて死んでいくのかと。言うとですね、この図にありますように、我々は体がありますよね。武田邦彦っていう体があるわけですが、私の髪の毛が生きてるのか、頭が生きてるのか、こうなんか、体、左腕、右腕、内臓、足、どこが生きてんのか。いや、散髪屋に行って髪の毛切っても別に私変わらないし。それからまあ、非常に不幸な人で交通事故なんかで片足がね、亡くなった人でも、もう普通に立派に、まあもちろん非常に大変でしょうけど、 暮らしていると。僕なんかも、50代で片目を失いましたけど、それでもちゃんと生きてるわけですよね。ですから、人間はどこに自分がいるのかと考えますと、それは私の遺伝子ですよね。遺伝子が親からもらい、その親からいただいた遺伝子で私は生活してるわけです。卵は最初僕も卵一つなんですよ。細胞一つ。細胞一つが分かれて、頭ができ、体ができて、こういう風になって、おぎゃーと生まれて、それから小学校とか、いろんなそういうところで、先生に教えていただいて、そして現在の私の体があると。こういうことですね。ですから、私の体で後にできたもの、つまり生活するためにできたものは本当の私じゃなくて、やっぱり私は最初の卵と、卵というか細胞ですね。武田邦彦の単一細胞からできますから、一つの細胞です。その細胞と中に、親からいただいた遺伝子、これでできてるわけですよね。ですから、私というのは、やはり遺伝子なんですね。それをよくうまく書いたのがこの鮭の図であります。で、なぜ鮭かって言ったら、その鮭の両親というのは本当に偉くて、子供が餓死するだったら、自分たち夫婦が、しかも夫婦一緒ですからね、夫婦一緒で命を落として、その自分たちの肉を子供が食べて、生き残るようにと。まあ、こう考えるわけですから、まあ、鏡で、親の鏡ですよね。もちろん、人間にもそういうのありますね、もちろん。泳げない、親がね、子供と一緒に海で、溺れて、その時に、これ、本当の話ですけど、自分の子供を、上に上げて、自分は海の中、上に上げて、子供だけ呼吸させて、やがてこのまま死んだという親もいます。これはまあ実話ですね。それから、日本でもですね、北の方の北海道のどこって言ったら、まあ、特定されちゃうんで言わないんですけど、それが夜中に、ちょっと迷ったんですね、吹雪で。吹雪ってのは、ホワイトなんとかつって、こう、視界がわかんなっちゃう、方向わかんない。どうしてもダメだって言うんで、仕方なく、できるだけ風の吹かないところに身を沈めて、子供をこう、胸に抱いてですね、そして一晩を過ごした。朝になって人がそれを見つけたんですけども、親は、あの時確か男親なんですけど、男親がもう凍死してたんです。で、子供は男親の中に囲われて、まあ生きてたわけですね。で、人間でもそういう心はあります。しかし、夫婦が同時に死んでっていう例は僕は知りません。あると思いますね。戦争とかそういう時に夫婦が共に犠牲になって子供を助けたっていう例はあると思います。ですからまあ、鮭ばかりじゃないんですけども、鮭が偉いのはですね、結婚するときからそういう覚悟なんですよ。だから鮭の結婚ってすごく難しいんですね。やっぱり結婚するときに相手がね、その相手だけ浮気してどっか行っちゃうとか、子供を産んだらね、人間みたいにセックスして子供を産んだら、親父はどっかに隠れちゃうと、行ってしまうとかいうね、そういうことはないんですよ。子供のために最後まで、自分たちが死ぬまで、ちゃんと夫婦で離婚もせずにやるんですね。偉いもんですね。しかしそれにはですね、僕は偉いと言って、ただ、鮭を褒めるだけではちょっとどうかなと思うんですね。つまり、鮭はですね、自分が子供に引き継がれるということを強く分かってるんじゃないかと思うんですね。ですから、子供の命を助けるために自分たち夫婦、しかも夫婦ですよ。個人じゃないんです。親が、子供を助けるんじゃないんです。夫婦で命を捨てて子供を助けるんですね。だから、まあ、子供がどうやって、まあ、鮭はもちろん遺伝なんて知らないし、受精なんかも知らないし、何にも知らないんですよ。しかし、やっぱり本能で分かってるんですよね。生物ってのは何を大切にしなきゃいけないのか。もちろん自分の健康、自分のまあ、お金っていうのはないですけど、まあまあ、住むところ、餌とか、そういうのは大切だって分かってますが。しかし、それを倍してね、自分たち夫婦にとってみれば、子供の命は、自分たちの命を捨てても構わないぐらい自分たち夫婦にとって大切なものだと。この意識があったらね、離婚は結構しませんよ。普段から夫婦喧嘩とか、そういうのも少ないんです。だから、鮭はね、お見合いもすごく大変なんですよ。っていうのは、自分と大丈夫か、一緒に死んでくれるか、ね。 心を一つにして家庭を営めるか、っていうのを考えてるわけですから、さっきも大変なんですよ。ですから、まあそういう点で、まあ我々の心にも参考になるというふうに思うんですね。それで、鮭が、亡くなるときっていうか死ぬときね、僕はそのときをちょっとこう、何回か見たり、触ったりしてるんですけど、本当に、まあ、献身的っていうか、子供のために献身的なんですね。だから、それは、鮭がこの図をよくわかってる。私の体はここで終わりになるけれども、実は子供の体がそれを引き継ぐんだと。まあ、こういうことなんですね。ということで、これを知った後、私は子供のいない人っていうのは、どうなんだということをですね。こっちはまあ僕物理なんで物理で計算してみたわけですね。これは僕は遺伝子の混ざり具合、つまり自分の子供っていうのと、自分の老いですね。あの時老い。それから同じ県の子供たちとかどう違うのかということをまあ計算してみたわけですね。まあ計算ですから、まあ、いろいろ難しい点があるんですね。特にその県から出たり出なかったりとか、結婚の回数とか、まあそういうの全部データが必要なんですね。で、これをまあ、やっぱりどんなに少なくとも1000年。まあできれば1万年ぐらい計算したいもんで、それは計算できるんですけども。まあそういうのを計算してみたわけですから、まあ家庭もありますしね、いろいろあって難しいんですね。県なんか特に、まあ高知県なんかを第2に僕計算したんですけど、高知県と秋田県を中心に計算したんですけど、まあ市も計算しましたね。特定の市。それは人口の流入とか流出とかね。それから結婚の年数とか、そういうの全部データがあった方がいいもんですから、まあ、全部で計算できなかったんですけど、日本はまあ比較的に出入りが少ないので、大陸諸国なんかよりかは計算しやすいんですけども、非常に自分の子供と他人の子供が同じだってことが分かったんですよ。簡単に言えばですね。っていうのは人間ってね、30年に一度ぐらい、まあ平均として結婚するんですよ。子供持つんですね。一世代、まあ30年なんです。その中で子供のいない夫婦と子供のいる夫婦がいる。子供の数も、まあ一応平均は出てきますから、平均で計算しますね。2.4 人とか、昔だったら 3.5 とかですね。そういう数字で計算しますね。そして、遺伝子の混ざり方ってわかりますから、これは正しく計算できますので、それで計算しますとね、当たり前なんですけど、例えば100年前に、1万人いたと。その地域がもしね、仮に言えばそれがあまり外に出たりなんかしないで普通に結婚したっていうと、90年で3世代行くんですよ。それで結婚はですね、実は自分の兄弟とか親とかはあまり結婚しないんですよ。だからまあ、バラバラの関係で結婚しますね、普通では。そうしますと、それをするとね、30年で1回混ざる。だからそれは、二人が混ざるだけで、二人が結婚して三人の子供とか二人の子供を作る。その子供また違う遺伝子を持っている人と結婚します。そういう計算が一番まあ簡単ですね。それも後からちょっと補正すればいいんですが、三回混ざるわけですね。30年ごとに一回混ざるんですよ。そうすると100年で三回混ざるんですよ。まあ90年で三回。で、900年でももっと繰り返し混ざるんですよ。これ、混ざり方ですから、こうどういうふうに組み合わせるかによって違うんですけど、ほとんど混ざっちゃうんです。で、最初に計算したときね、確か600年で全部混ざっちゃうんですよ。一つの県が。僕びっくりしちゃってね、600年で混ざるの?と思ったんですね。そうすると日本は長い歴史で言えば4万年ですよ。縄文時代から見ても2万年なんですよ。だから、それ日本は周りが海でね、ほとんど行き来ないんですね。基盤民族説ってあんなの全部嘘ですからね。大陸から来た遺伝子ほとんどいないんですから。ええ。ですからまあそういう遺伝子の交流なんかも含めてね、計算しますと。まあ、非常に簡単に言うと、普通ね、こう書いてあるんですよ。例えば、何十人かのひおじいさん、ひおばあさんがいて、それからおじいさん、おばあさんができて、そしてお父さん、お母さんができて、自分ができてるって図はですね、こう逆三角形になってるんですね。それで血がどのくらい混ざるかなんて話をしてるんですけど、実はそうじゃないんですよね。1万人の人がいたら、人口さえ変わらなければ、100年経っても1万人なんですよ。少しずつ増えてきますから、その増えていく分だけ補正すればいいんですね。それで、そうしてみますとね、自分の子供と他人の子供って、もう比べができないんですよ。ほとんど遺伝子一緒なんです。ええ。だから、その日本の高知県に住んでる人って全部が兄弟って言っても、そんなに間違いじゃないんです。ただ、 近くのお父さんお母さんの顔つきが似てるとかね、そういうのはあるんですけど、例えば僕はよく言いますけど、食品の消化能力なんかを見ますとね、もう日本人とほとんど同じなんですよ。わかめは、日本人しか世界で食べれませんが、朝鮮の南の人はちょっと食べれますけどね。それは、まだ、胃液には消化薬ないけども、腸内細菌とかであると。これは、みんなが一緒なんですよ。つまり、遺伝子が全部消化関係の遺伝子は全部一緒なんです。頭の構造もほとんど一緒なんですよ。例えば、日本語を喋るときは、右脳左脳同時に動くんですけど、これ日本人だけなんですね。世界で。7000言語ありますけど、日本語だけで、普通は、言語領域が働くんです。だからこれはもう最近ね、何をやってる時にどこの脳が働いてるかって実験がありますよね。そういうのを見ますとそうなってるんですね。ですから、日本人であるということでみんな同じになっちゃうんですよ。なんか日本語喋る時の脳の働きからね、ものの考え方からみんな一緒なんですよ。だから今ね、金だけ、今だけ、自分だけとかいう人たちがいるんですけど、それは外国の影響を受けて自分の頭だけで新しく作った概念だけがそうなんです。実は日本人というのはほとんど同じなんですよ。人間としては。だからつまりね、結婚してても結婚しなくても子供がいてもいなくても、この関係は一緒なんですよ。日本人のままみんながずっと起きてるわけです。4万年の間。ですからね、子供いるいないに関係ないんですよね。これはもう社会的に大きな影響があるんですね。義務教育をっていうのはタダなんですけど、なんでタダかって言ったら、もちろん税金出してるからタダであって、義務教育にお金がかかんないわけじゃないんですよ。校舎もいるし、先生もいるしね。いろんな経費もかかる。だけども、義務教育費は子供がいてもいなくても、日本人全員が出してるんですね。それは子供がみんな我々の子供だからなんですよ。一人一人の日本人の子供が一緒だから、ね、日本人っていうのがあれば、みんなで子供を大切にするわけですね。で日本人の場合、それが混ざり方が多いですから、島国ですから。ですから、小学生を、が、小学校に通学するときに、子供だけで行かせても日本は絶対大丈夫なんです。だって、みんなの子供だから。ところが、ものすごく人が入れ替わる地方ってあるんですけど、世界で。そこはね、例えば親が手を引いて小学校まで連れて行くんです。それはどうしてかって言ったら、全員が別の子供だからなんですよ。ちょっと今日はそこはね、あまり長く話せないんですが、そういう人間社会の成り立ち、それから僕がいつも言ってる文明ですね。我々が日本文明の中にいる。だから外国がね、男女関係がどうだから一緒にしろとかね、外国の教育がこうだからなんて言っちゃいけないんですよ。それを参考にすることができる。鮭を見ろと 言いたくなっちゃうんですね。自分たちの子供が自分と一緒なんだ。みんな一緒なんだ。日本人みんな一緒なんだ。だから国のために突撃できるんですよ。国は、日本国のために、国のためにして突撃して兵士は死ぬでしょ？なんで国が関係あるんですか？個人個人バラバラじゃないですか。だけどこの鮭を見れば、鮭の図を見ればね、我々は、あ、そうか。やっぱり国のために自分の命を捧げなきゃいけないんだなと。鮭でもそうしてるじゃないかと、いうことになりますので、人間の幸福とか人生、そういうものはですね、本当に、綿々と続いてるんだと。それが人間というものなんだ。人間というか、鮭も人間も同じですからね。それが生命というものなんだ。ということを特にもう一回説明しようと思いまして。ですから、ブログの人にもね、僕文句言ってますけど、NHK にも文句言ってますけど、分かってるのかと、これが。この原理が本当にお分かりになって、ね。日本の NHK では日本人を脅してんのかと。自分の子供を脅してるようなもんよと、それも嘘で、石油が30年しかないとか言って嘘で、訂正もしないで。それはやっぱりね、本当に人間の幸福とは何なのか。他人の幸福と自分の幸福は分けられるのか。夫婦は離婚できるのか。ということを、時間があったらちょっと考えていただきたいと思っております。